はい、それでは今日のところを並べたいと思います。今日のところはですね、前の最後の夕食の時にですね、パンとブドウ酒を取って、これは私の体であると。と言ってですね、記念するために行いなさいと。また、杯も、これは血による新しい契約だと。イエスが十字架で血を流してくださる、血を流したと。それが私たちの罪の贖いのためだと、ただ信じるだけで許されるという、そういう全く歴史上、例のない新しい契約、神様からのメッセージ、契約だったわけですね。で、それをもう、このユダヤ人としてはいつも使っていったパンとブドウ酒というですね、一番身近なものにこれを絶えず思い起こし、そしてパンを食べるごとにイエス様の御体を受け取るんだと、そういうふうに食事をですね、何か全く新しいもの、新しい意味をそこに結びつけられたわけですね。で、それ非常に大事なことを言われたわけです。で、こういうことがですね、2000年間ずっと今日まで続くぐらい重要なことであったんですけど、その時にですね、この前はもうちょっとあまり時間がなくて触れられなかったんですが、前のところのこの22章のですね、21節、そのような歴史上決定的な重要なことを言った。しかしということがありますよね。それだけ大きな恵み、右の道なんですね。これは食事。パンとブドウ酒という、いつものものが非常に大きなことにつながるという大きな恵みの道を示されたわけですが、その恵みの道とともにですね、裏切るという、そういう一番真実なお方、神と同じような愛を持ったお方を裏切るっていうのはとっても不可解なことですね。で、そういうようなことがですね、同時に書かれてあるわけです。これを単なるですね、儀式的なことを制定したんだって言ったら、こんなことを並べて書くはずがないわけですね。これはそういうことともにですね、ある重要なこと。神様の恵みの道っていうのはですね、常にこの世においてはこうしたサタン的なもの、悪っていうものの攻撃のただ中で行われていくって言おうとしているわけですね。どんなにですね、悪が妨げようとしてもですね、神様のこの恵みの道、愛の道、それは着々と実行していくと、そういうことをですね、この最もこういうふうにカトリックではこの中のパンをいただくっていうことは礼拝の目的でもあったぐらいに大きくなっていったぐらいなんですけども、そういうようなことと、もう一番この人間としてはですね、恐ろしいような一番真実なお方を金で打って裏切ると、これはダンテの地獄編で一番このユダ、こういうふうなもの深いところに落ちているということなんですね。どんな種類の悪よりもですね、一番真実なものをですね、裏切る。それが一番深い罪だということなんですね。で、その悪の力、闇の力っていうものがですね、今日のところにも続いてあるわけです。で、ここで人たちは誰がそんなことをしてるんだろうかと互いに議論、始めたってありますが、そのような、さっきも話があったのにですね、もう最後、時間少しかないわけですよね。で、もうあと少しでですね、捕らえに来る。で、そのアクラスさんも殺されるっていう、ことなんですね。これは癌だと言われてですね、あと一週間で言われたら、すごい衝撃、ガーンとそのことを撃たれたようになるという人もおられるようですね。ずっと前に読んだ本の中でも、教育を教えている大学の先生、教育哲学みたいな。その人がですね、もうあなたの命は1ヶ月だと言われてですね、ガーンと撃たれたにショックになって、それからですね、教えられなくなったとかですね。いくら人にですね、こういうようなことを心がめるとか言っていてもですね、そういう信仰的な準備というかですね、そういうものはなかったらですね、ガンでもあと1ヶ月なんて誰も思わないようなことですから、本当に自分の命がもうないんだと、ということははっきり知った場合にはすごいこのショックが来るということなんですね。そういうイエス様にもですね、もう明日なんですね。しかもその前に自然にゆったり死ねるんではないわけです。釘で打ち付けられて、という、裏切られてという、もう一番苦しいことが起こるということですから、そういうようなですね、このイエスの人生、生涯の中で一番苦しいことが生じるっていう時に、 この人たちはですね、それでは私たちはそうどうしたらいいのかと、どんなにしたらそのイエス様を助けることができるのかとかですね、その意味はどうしてそんなことが生じるんですか、必死になってその意味をですね尋ねると、それから回避できる道はないのですかと必死になって尋ねるっていうならまあわかるけれどもですね、ここの24節とっても驚くべきようなことを書いています。自分たちのうち誰が一番偉いと訳していますが、これはメガスという言葉ですね、あのメガトン級の爆弾という大きいということなんです。誰が一番大きいのか、とても不思議なことですね。それだけ緊迫したもう切実な迫ってきているような時期においてなおですね、これはあの人が一番偉い、これが偉いっていう気持ちが あるよりもですね、その奥にはですね、あの人が偉い、いや自分の方が偉い、あの人が偉い、いや自分が偉いだっていう、何かですね、自分が一番だという密かな気持ちっていうのがいつもこの救ってるということですね。そういうようにですね、いつも自分っていうものを前に出して、自分っていうものは小さくないんだと、誰かが大きい、いや自分の方が大きいんだっていうふうな気持ちがいつもですね、これは人間にあると、このような大切な時にはこれが出てきたということなんです。で、なんでこんなことを言われているのかということなんですね。それは言い換えたらです、その大きいものを引き下げようとする妬みということなんですね。自分が上になれと、自分が上なんだ、あの人はどうしてあの人が上なのか、自分が上なのだっていうふうなんですね。それ一番良くない気持ちとしてこんなとこまで出てくるということなんです。そして、これがですね、実はイエスを殺すことにつながるということなんですね。この同じ気持ち、ちょうどユダヤ人の祭司たち、宗教的な指導者たち、その人たちよりもですね、イエスの方が上だと、人々を引きつけてやろうと、それでイエスを落としてしまおうというこの妬みなんですね。いや自分たちの上なんだと、そういうふうにしてですね、ありもしないイエスはですね、あのヘロデの神殿をですね、40年もかかったのに3日で立ち上げるというとか、ありもしないようなことをでっち上げたり、神を怪我しているとかですね、自分が神だと言ってるといろいろ言って、それないことまで言って浮かばせて引き下ろそうとするっていうことなんですね。で、このこともですね、マルコの福音書を見ますと15章15章の、10節ですね。マルコ福音書15章の実節というところにですね、95ページです。これはマルコの福音書も終わりに近いところですが、祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたというふうに、はっきりですね、この妬みからですね、このように殺そうとしてというしたということも書いてあります。そしてこの祭司長の妬みが殺したということだけで終わらないわけです。実は人間全部が持っているそのような妬みっていうものが一番真実なイエスを殺すっていうところに行っていくという、そういう人間性のですね、非常に重い罪っていうか深い闇の世界をここにも同時にここで書いてあるわけですね。で、そのことはだから私たちみんながよく言われますように、みんなの罪がイエスを実は殺したのだと、イエスって一番大事な真実のもの、何かこの消してしまおうとするようなものが、いや私は持ってないと思う、弟子たちだってまさかユダだけだろうと裏切ったり殺すことに手を貸すのは、 ユダだけだろうと思ってたけど、実は他の弟子たちの心の中にもこういう同じようにですね、妬みっていうものがあった。まさにその妬みこそはイエスを殺していくんだっていうことですね。ですね、こういうところでユダだけが悪いと思った大きな間違いですね。でキリスト教の聖書に関してはほとんどの日本人もちゃんと読んでない、文化人でも読んでないから、ユダだけはどうこうとよく言いたがるんですけど、この聖書を詳しくきちんと読むとですね、そんなユダだけを裏切ってダメだとか言ってない。弟子たちの中にも、要するに人間全体の中にも、パウロが言ったように、すべての人はこういうふうな罪を持ってる。どうすることもできないと。だからこそイエスを殺したんですし、だからこそまたイエスはですね、その死によって私たちすべてを贖う必要があったということなんですね。でこういうほど妬みっていうことの重さっていうことは、聖書の最初から実は書いてあるわけですね。それは、この創世記の初めのところから実はその問題が出てくる。聖書はその面で非常に洞察が深いわけです。創世記のですね、この4章というところです。創世記の4章の記事のところで、4章の4-5、4章の4から5節というところですね。ここでですね、アベルとカインとあってですね、アベルは羊を飼うもので、そしてカインは土を耕すものだった。両方捧げたんだけど、アベルは羊の群れの中から肥えた羽を持ってきた。主はアベルとその捧げ物を目を留めたが、カインとその捧げ物は目を留めなかったとあった。激しく怒って顔したと。これは神様からいわばテストだったわけですよね。お前はそれを支配する、そのように妬ましい感情を支配しなきゃいけないと言われたんだけど、その言葉を貸さなかったわけですね。神様がせっかく個人的にカインに語りかけた。これも最大の愛なんですよね、大切なこと。神様突き放しとんだと、この語りかけたりするはずがないわけです。そういうふうにですね、神様はカインを思えてですね、この時はお前の試練なんだと、テストなんだと。これを乗り越えるべくこういう試練的が与えられていると。今は顧みないようであるけれどもというわけですね。その個人的にまで語りかけてくださった神様のことを全く聞こうとしないで、そして襲って殺したという、これ全く妬みからだったわけですね。こういうふうに、こういう聖書の最初から実はこのように自分が上だと、なぜアベルが上に愛にされるのか、上の人、本当にその人を共に喜ぶことなくてですね、上の使われた人引き下ろそうと。抹殺しようということですね。こういうことがですね、人間性の非常に悲しくですね、暗い現実としてあるということを聖書は言ってるわけですね。で、こういうことから様々な問題が発生するということです。で、これも結局、アダムとエヴァが神様の声を聞かなかったですよね。真ん中の木だけは食べたらダメ。他はみんなたくさん読むの。ありとあらゆる読むものがある。それを聞かないで誘惑に負けた。それが、まあ、こういうところに来たわけです。神様は語りかけたんですね、ここの場合でも。食べたらいけない気の時も語りかけた。ここもですね、支配するんだよって言われたのに聞かなかったわけです。こういうふうに神からの語りかけ、個人的な語りかけを聞こうとしないということは、あらゆる問題の根本原因になっているということなんですね。そういうことは深まって人間同士は憎み合ったり、争い合ったり、奪い合ったり。そしてそれが、政治とかそういう人たちもそうですね。自分が政権を取りたいっていう形に何が何でもなるより構わずすると。で、その自分の地位を保つために戦争を仕掛けて、人々の関心をそこへ行くように仕向けたりしてですね、そんなことから戦争が起こったこともたくさんあるわけですね。政権が倒れそうになったら戦争を仕掛けて、そしてみんなの加算をわっと向くわけですから、そういうふうに、自分より上のものが起ころうと思ったら、それも ですね、認めない、自分が上なのだっていうこと、あくまで、すがりつこうとするところからですね、そういうふうに非常に様々起こるわけですね。はい、それで元のところに帰ります。それぐらいですね、この妬みの感情っていうものが深い奥底に救っていて、それがイエスを殺すことにつながったと言おうとしているのがわかるわけですね。はい、それからですね、元のところに帰ってみますと、ここでですね、24、これも翻訳のままでは決して気づかないんですけど、また使徒たちの間で誰が一番大きい偉いかという議論も起こったとありますね。このすぐ前のところにも議論があったんです、23節にも、誰がそんなことをしているのかと互いに議論を始めた。これは実は言語が違うわけなんですね。で、この24のところは一つ一回しか使われてない特別な言葉を使ってあるわけです。これはですね、こういう言葉でですね、フィロネイキアっていう言葉です。フィロっていうのはフィロソフィーのフィロ、フィレオのフィレで愛するということですね。ネイキアっていうのはこれはですね、戦いなんですね。争う。そう、争うという。争うことを愛する。というちょっと特別な言葉をここでわざわざ使ってあるんですね。他の箇所では。違ったことは一回しか使われてない。新約聖書の中で。で、ルカが特にですね、ここのところ、そういう特別な言葉を、ここのところはこれを使おうということで示されて使ったようですが、フィロネイキアというんですね。ネイコスっていうのは争いのことなんです。で、弟子たちはこのところにも、こんなところにもですね、誰が一番、これが一番、引き下げよう、こちらも自分を嫌がら、こんな争いがあるっていうことをですね、これ特に言おうとしたわけです。単なる議論じゃなくて、これ争いなんですね。しかも争いを愛する、争いに引っ張り込む、誰でもがそれを好んで、あれが上だ、これが下だとかですね、引き下げようと、それを持っているということなんです。でそこでイエスがですね、こういうようなことを根本から変えるということでですね、これは後で特にヨハネ福音書で言われています。パウロも言ってますが、これができるようになるのはですね、イエスが死なれてから聖なる霊、聖霊が注がれるによって初めてこれができるようになることなんですけども、イエスはまだ生きておられるので、この方向ですね、方向をはっきりとこの言われたわけです。一番大きいというのは実は小さいもの、若いものっていうのは未熟もの、若いものってのは掃除をしたり片付けたりですね、半端な仕事を当然するわけですね。会社でもどこ行っても学校でも、それはそういう誰でもできる仕事をさせるのは当たり前ですよね。それは年長者、経験者でなければできないことはたくさんあるわけだから、そういう人がですね、その一番いろんな細々して誰でもできる仕事って時間がないわけです。ですから誰でもできるのは片付けとかゴミを拾うとか掃除するとかですね、そんなことだみんなができる。別に頭使うにも経験なくてもできるから、それはするわけです。でもそういうふうにですね、若い人のようにっていうわけですよね。若い人のようにこのようにする。給仕する人のように。当然若手っていうのはこれは軽視される。ベテランっていうのは重んじられるっていうことなんですけど、とっても意外なことが言われてるわけです。上に立つ人は使えるもののように、食事の席に着く人と給仕する人はどっちが偉いのか大きいのか、食事の席に着く人だろうと、しかしというわけです。この当たり前のことと違うこと、いつもこのキリストの教えっていうものは、この世が東行くとすればイエス様の教え方向は西行くっていう感じですね。とてもこの点は不思議なことです。この間全く当たり前のことがそれは違うというように言われるわけですよね。で、この食事の席に着く、これもですね、ちょっとこれはまた言葉だけのことなんですけども、 こういうことも言っていただいたと思いますが、本論とは関わりないことなんですけど、このことはですね、アナケイマイっていうことなんですね。食事の席につくとかいうような言葉と違って、アナケイマイっていうのは、これはどういうことかっていうとですね、英語ではリクラインっていうことです。傾ける、体を傾ける、横になるっていうことなんです。アナは強調なんですね、アナケイマイ。栗の、別のところでは、やはり栗、リクラインのクラインにあたる元の言葉のギリシャ語を使われてもあります。ここの場合はアナケイマイ、横たわる。食事の時には横たわる。最後の晩餐の時はみんな横たわってたんですね。ローマの食事。ローマの支配下にある食事。でも横たわるというと日本だったらもう今だったら全く行儀が悪いということになって考えられないですから、こういうふうに堀を食事の席に着くと訳したわけなんですね。横たわって、食事にするというわけなんですけど、どちらが偉いかと、それは言葉だけのことなんですけどね。で、最後の夕食、晩餐と言われる夕食も横になってきたから、椅子に座ったのとは違うわけですけども、事実とは違うことがですね、当然、伝わっていくということも、こういうによくあるという実例でもありますね。最後の晩餐の席は横たわって食べているのをみんな見たことがないと思います。それでですね、イエスそのものが給仕をするようなものだと。ここで、さっきもちょっと触れられたように、この使えるとかいうことなんですけど、イエスは自分を使えるために来たって言ったんですね。使えるとは何したかと。一番良い福音を述べ伝えたわけです。福音を述べ伝える。これは一番良いことを提供するっていうのは、これは本当の意味の使えるなんですね。使えるってもいろんな種類があるわけです。それは誰でも分かるようにですね、殿様がおったいろんな人がいっぱいのもとして時代を見たらしてしよるわけですね。福音を唱えたら何とかしてる。それもお前一緒の使える。その仕方なくやってるわけですね。それ義務だから仕事だから、そういう意味の使えるってほとんどですね、職場でも学校でも会社でもですね、上の人にいろんなことをしなさい、あいつのお茶汲んできなさい、これも使える、これ一緒の使えてるんだけど、まあ、これは仕方がないからしてるわけです。断ったら別の人に変えられるわけですから、そういう使い方と、まあ、聖書では万事が別なんですね。誰かに使えるっていうことは一番絶えず良いことをいつも提供しているっていうこと。それが小さな小物でもいいと、あるいは祈り、あるいは言葉、あるいは電話、メールとか、絶えず何か良いことを絶えず提供すると、これは本当に意味の使えるということですよね。まあ、そういうイエス様はまさにそういうお方だったわけです、ね、イエス様は絶えず良きものを、一番良きもの、イエスそのものの存在を提供したと、最後はですね。血を流してまで提供されたと。最高の使えるという形を表したのであって、それを私たちはいつも模範としてですね、受け取るということです。与える、受けるよりは、与える方が幸いである、ということもありますよね。それも同じ精神から来ているわけです。受けよ受けよ、もらえよもらえよと、褒め言葉でもですね、何かしてもらうでも何でもしてもらおうしてもらうと、これを使えると反対ですね。自分が上になろうということです。そういうことで、絶えず何か良いことを相手にとって、あるいはその集まりにとって、それを考えて、するということなんですね。そして、この妬みということの逆、反対が当然これは愛ということですよね。で、今日たまたまですね、ダンテの新曲の連合婚をすることになっていますが、そのこの前その妬みの罪っていうのが煉獄で罰せられると。罰せられるだけじゃない、それ清めを受けるというところなんですね。煉獄っていうのは、煉っていうのは火で清めて不純なものを取り除くということなんです。ダンテの新曲は詩的な作品としては世界の歴史で最高のですね、内容を持っていると。ホメロス、それからダンテ、ゲーテ、シェイクスピア、世界の四大詩人と言います。 それは全世界的な影響力を持ってきたわけですね。日本の古今詩とか万葉詩、日本だけです。俳句短歌しかしても。全然スケールが違うわけですね。その、今言ったですね、ホメロス、ダンテ、ゲーテ、シェイクスピア、全世界的な影響力を持ってきたぐらいの内容ですけども、ダンテだけが違うのはですね、神との関係を一番深く徹底的に追求したということですね。神様の愛と神様の裁き、清めっていうですね、許し、あるいは神様の大いな恵みっていう。他のホメロスにしてもですね、ゲーテにしてもシェイクスピアにしても、そういうことじゃなくて、人間の世界、それからお料理にやっぱり神様のこと、当然ゲーテの中に出てきますけれども、徹底してダンテはそういうふうに、神様との関わりの中で、非常にそれを追求したものであるわけです。そういうことで歴史的にはですね、人間の在り方ということを徹底的にテーマとした、非常に、まあ、整然と作られたものなんですね。産業とに全部、膨大な業も全部陰を踏んでるとかですね。で、それが、まあ、こういうところで。で、まあ、それは今日 の読書会の時に話すことですが、ちょっと対極にあるのが、この愛ということなんですね。パウロも言っているように、喜ぶ者と共に喜ぼうと。泣く者と共に泣こうというですね。それは愛っていうことですね。泣くような苦しい悲しいとかあったら、自分も同じように悲しみを持って、そこから祈るというわけですね。少しでも悲しみの共有しなかったら、祈ったってそれはもう表面だけですよね。で、喜ばしいことあったら、さらにそれがよりですね、霊的に良いものになるようにとですね、例えば大学に合格した、それはそれなりに喜ばしいんだけど、それだけで終わらない。合格しただけで問題解決しないわけですね。その勉強が、大学での勉強がですね、神様と人のためになされるように、あるいはその人がそういうふうな心になるようにと、ならなかったらですね、大学行こう行くまでなんかあんまり関係ないわけです。行って遊び口を覚えるとかいうこともたくさんあるわけですね。最近の大麻だとかなんだとか、スポーツで、運動部で悪いことするとかいうこといっぱいあるわけです。そんなんだったら初めからもう高校卒業して就職した方がずっとマシなわけですね。ですから、こういう意味からしたらですね、合格しただけでは全然本当はですね、解決として何もしてないわけですので、喜ぶ者と共に喜ぶ場合も、さらにそれが良いことにつながるようにという気持ちでですね、喜び祈ると。まあ、それが、この妬みということという反対にある感情だというわけですね。それで、この、誰が一番大きいか、偉いかと大きいっていうことですね。前のところで、さっきもちょっと触れられたと思いますが、イエス様は逆に、小さきものに対する祝福っていうのを言われたわけですよね。この小さきものにですね、コップ一杯の水をもあげよう。そうしたらですね、天で覚えられると。イエスにしたのだ。というふうに言われたぐらいですね、まあ、本当の純粋な愛からなすっていうことがですね、とってもそれは神様喜んでくださると。そういうふうに私たちが本当の純粋な気持ちで誰かのために祈るっていうことをすることも喜ばれるし、本当の祈りだったら何かなすことも思い浮かぶように導いてくださるわけですね。そのために何かなすことはないだろうかというふうに。まあ、そういうようにですね、小さきものを絶えず喜んでくださるということを分かる。そういうことと、もう一つはですね、そういうふうに、他者の大きいのを見たりどうこう妬むというのは、それは本当の大きいものを見ていないからですね。神様の絶大な大きさを見たらですね、自分がどれだけできたとかですね、あの人ができて大きいと小さい、そんなものはみんな非常に小さいものです。そういうふうに神様の絶大な大きさと見たらですね、人間のすることなんてほんとちっぽけなものなんですね。例えば非常に起こった清涼なる声楽会でも、私なんかって大波のとどろこうときたら全然スケールが違います。それはもう天と地ほどの違いですね。青山学院大で2年前に、プロのですね、声楽会、非常に清涼なる確かに歌を歌ったですね、プロの人が。でも私、山行って大風の音とかですね、それとか、とどろく方の大波の音ってのは、比較にもなるものなんです。どっしりと堂々たる音っていうものなんです。 ですね。そういうの大きさを知ったらですね、人間はあんまり過剰にこの思ったりしないわけです。思ったりしないから妬みと試練でないと。神様の大きさを知っているものはですね、そしてその大きな印というのは神様が与えているということなんです。で、そういうふうに非常にまあ、なんかのスポーツでも音楽でも学問でも文でも俳句短歌歌詞でもですね、できる人が密かに自分もこれはできる、うまいなとか上だとか、誇りに思うよ気持ちと、たちまち神様は被告されてしまうということですね。神様のためにこれを使おうと。あるいは弱い人や苦しんでいる人ために何か用いられたいと。この賛美でもですね、そういうことあるんですね。プロのような声の人が非常に綺麗になんかで歌ったとしても、こんなに綺麗んだと、ほろぼろ自分で感心して歌ったってあまり意味がないわけです。やっぱりそれをですね、誰か今闇にある人たちにですね、神のこのメッセージとしてですね、自分の歌が分かってほしいと。そういう気持ちでですね、そういうことはおのずから歌詞もですね、分かりやすい歌詞。歌詞そのものも大切なものでなければならないですよね。まあそういうふうにいろんなことはそういうことで、神様の大きさとか愛とかいうことを知ったら、自然に妬みというものは消えていくもので、妬むなとか言われたってそれはダメなんですね、こうであるよ。弟子たちでもそんなこと知っててもつい出てしまう。というわけです。で、聖なる霊を、聖なる果樹を受けたときには、自然にその神様の大きさがわかるから、そういう気持ちが静まっていくということですね。で、次にですね、この28のところから見ますと、ここでまた少し意外なのは、このように間違ったことをいつもいつも考えてしまう弟子たちなのに、それでもイエスは、あなた方は私が様々な試練、誘惑に、これはペラスモスという言葉ですね。誘惑とも試練とも言い換えられる言葉ですが、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。という意外なことが言われているんですね。これは確かに踏みとどまったからこそ途中で離れなかったんです。本当に踏みとどまらなかったら弟子であることはやめても帰ってしまうわけですね。そういうことで、様々な罪、弱さもありながらもですね、イエス様は彼らの中にある、その小さき良きもの、踏みとどまる良きものをイエスはちゃんと見抜いておられたということです。だからペテロもですね、三度も裏切ってしたけれども、立ち直ったと。非常に自分の罪を後から感じる心を残されていたわけです。こういうこともですね、私たちがこういうところから教えられるところなんですね。いろいろ弱いところから悪いところからすぐに見つかるんですね。誰かの欠点なんです。誰でもすぐに悪い点わかるんだけど、その中に潜む良いものを見つめてですね、このように言われたっていうことに、またイエス様の愛を思うわけですね。それからですね、そこでイエスがこの最後の時に与えるって言うてくれたものは、これもまたちょっと意外です。私の父が私に支配権を委ねてくださったように、その大いなるもの、キリストに与えたような大きなものを、あなた方にそれを同じように委ねよう、与えようっていうわけです。支配権なんて言われてもですね、ちょっとピンとこないかと思いますね。支配権。というと政治のそれこそ権力者みたいなですね、感じがして、これはですねどういう言葉かというと、こういうとこどうしてもですね、この言語っていうもののやっぱり知識っていうのが必要になるわけです。日本語に訳した言葉だけでなんかこうぴったりそこはないという感じを多くの人は持つわけですね。支配権を委ねてくださる、これは暗証書とか思う人はどうもあんまり少ないんじゃないかと思いますね。これは言語はですね、バシレイヤっていう言葉を支配権と訳したわけです。バシレイヤですね。バシリウスっていうのは王っていう言葉なんですね。王っていうこういう名詞から、だいたい目に見える名詞から言葉っていうのが生まれてくるわけですね。起源から的に言ったら遥かの昔にですね、この支配してるこのバシレイヤと。で、そこからですね、目に見えないものを表す言葉が派生して生まれてきますよね。で、バシレイヤと王としての権威、あるいは支配権という意味も持つようになるわけです。 王としての権威、支配、バスレイヤ。この言葉が非常に大事であるっていうのはですね、三条の教えで一番最初にイエスが言われた、あの大いなる約束の中にこれ入ってる。バシレイをあげようっていうわけです。ここだけじゃなくて、すでに初めから言われていたわけですね。それはあの有名なマタイの福音書。一番これは聖書でよく知られた箇所の一つですね。五章のところにある。五章の三節。マタイの五章の三節。ここでですね、心の貧しい人は幸いだ。ああ、幸いだ。本当は幸いっていう言葉は最初にあるんです。マカリオイホイプトコイトプニオマイ。マカリオイ。これはとても大事。マカリオスっていうのは、こういうふうな特別な時に使っていますね。だからこれはアドレスネームにしてる人も、ここに来てる人の中でおりますけれども、ここの言葉から取ってるわけですね。天の国って訳されてこれなんですね。これトン裏のバスレイヤトン裏のはあなた方のものだって、これは天ということです。裏の天の子助、これが国と訳されているんです。ここではだけど本質的にはこれ支配、王の支配ということなんです。だから王ということ入ってるんです。だから英語でキングダムって言います。キング、王ですよね。キングダムオブヘブンと、天の王国、王のご支配。ここでイエス様が最後の時にですね、そういうふうに、私が与えられたあのバシレイヤ、支配権をあなた方に与えたって、実は遥か前からですね、心貧しいもの、自分を誇らないもの、妬んだりもしないというわけですね。自分は小さいと思った人、本当に心が貧しいで、妬みの心も憎しみも何もない、本当に自分は何にもないという、そういう気持ちの人こそは祝福されると。天というのは神様です。神の支配、ご支配権が、その人たちのものに与えられると。ここと同じことがすでに言われているわけなんですね。これは何も知らないということは、天国はその人、あ、天国入れるんやと、死んだら天国入れる、まあ、そういう単純にですね間違って思う人がおるんですけど、これ今心がそのようにですね、誇りも何もない幼子のように神様を仰ぐものは、神様のご支配権と一番大きなものを与えるんだ。小さき者への祝福ということは、こういうところにすでに書いてあるわけです。自分は大きいんだ、あれよりも大きいんだなんて思う人には与えられない。まあ、こういうふうにですね、支配権というと天の国があるのと全く感じが違いますが、実はこういうことなんですね。イエスに委ねられたようなこのバシレイヤ王としての支配権をあなた方にも委ねようと。これ約束なんですね。だからこそ委ねられたから、イエスが復活した後、強力な力を与えられて、死に打ち勝って伝えていったわけです。そしてその力をまた別の人が受け継いで、ローマ帝国全体がこの迫害して押し潰そうとしたキリスト教ですね。その力を今跳ね返して、ローマ帝国全体がキリスト教になっていったんですね。それがヨーロッパの宗教になり、アメリカに移り、日本に来たわけです。プロテスタントの場合はですね。だからこのことは大げさなものでも何でもないんですね。イエスが持っている本当に全支配をずっと伝っていくの大きな力、支配権を確かに委ねたわけですね。弟子たちに委ねて伝わっていって、私たちもまたそれを委ねられてきたということなんです。十二部族を治める、これも分かりにくいですが、霊的な十二部族ですね。神様のためにそういうさまざまな支配する、そういう不思議な力を与えられるという約束が言われている。彼の弱さにもかかわらず、これが言われたということです。小さな良きものを見る。小さな良きものを神様が膨らましてくださってですね、こういうふうに大きなものを与えてくださるということなんですね。はい、まあそういうことで、私たちの支配権ということと、 三条の水君になると同じ言葉、同じ約束が本質的にあるということを、ここで私たちも受け取ってですね、それを信じて、さらにこれを増やしていただきたいと思うわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。